頭と心を耕そう。耕す人の耕すラジオ。Welcome back to our channel. こんにちは、農家の嫁のえっちゃんです。この番組は農業、田舎での暮らしや田舎での子育てのこと、そしてこれからの社会のことを楽しく気楽に話す NPO 法人田舎のヒロインズがお送りするトークプログラムです。Hope you can enjoy our program. So, let's cultivate yourself.耕す人の耕すラジオ、パーソナリティのえっちゃんです。さて今回は久々の配信になりますが、このポッドキャストにもパーソナリティとしてたびたび登場いただいている、福井県のフィールドワークスの吉村美由紀さんが、昨年農業界をにぎわせたあのスリランカに旅行に行かれたということで、今回はそのスリランカの旅行の話をたっぷりとお届けしたいと思います。メンバーは熊本県の私えっちゃんと、同じ熊本県の O2 ファームのえりさん、そしてみゆきさん、あと自己紹介では抜けてるんですけど、北海道の稲造ファームのえみさんの4人でお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しんで聞いてください。それではどうぞ。久々の配信になります。熊本の宮崎ファームのえっちゃんです。
出していいのかな、じゃあ、宮崎熊本南阿蘇村から O2 ファームのえりです。
はい、そして、福井県のフィールドワークスの吉村美由紀です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はね、私がどうしても美由紀ちゃんに聞きたいことがあって、あの旅に出られたそうで。
そうそう、スリランカね、行ってきました。
おー、まず最初それ聞いた時どこだっけって思ったもんね。
あのインドの、右下の辺にあるこう何、水の雫みたいな形したちっちゃな国ですね、スリランカ。
勇気をなんか国がみたいなとこでしたっけ。
そう、何、あの国の農業を全部有機農業にするって言って大統領が政策をしたんね、して、まあ、それが結局失敗して、その経営破綻するっていう、
そうでしたよね、
去年かな、去年経営破綻したっていうのを、なんかこの農系ポッドキャストのノーマニアって聞いたことある？
ない。聞いたことない。
ノーマニアっていうのを結構聞いていて、結構世界の農業とかのことを配信しているところで、それでそのスリランカがその経営破綻したとか、そうだ、えっちゃんとえみちゃんもだね、ほら、トマトで土耕じゃなくて、ほら、バイド使ってるような養液栽培とか、はい、でヤシガラバイドっていうのをスリランカで生産して日本にすごく輸入してたんだけど、とその経営破綻した時にそれがこう一時的に生産がこうストップしちゃって、エネルギーとかも入ってこないからっていうのをなんかそのノーマニアで聞いていて、でそれもすごく、そんな大変だとその時は思ってたんだけど、去年から日本もほらすごい資材上がってるし、ね、化学肥料も上がってるし、もうこう世界的にこう大きなこと起きるとすぐにこういう打撃を受けるなっていうのはね、みんなね農業やってると感じてると思うんだけど、まあ、それもあって、じゃあスリランカそれで農業、有機農業に切り替えて経営破綻したってどんなみたいな。
あ、それがきっかけだったんだ。そう、それなのね。
それを思っていたところの、たまたまあの知り合いの農家の方から一緒にスリランカ行かないっていうお誘いしてもらって、そんなに行きたい国リストには上がってない国だったんだけど、あ、ちょっと面白そうかもと思って。
なるほど、
で、その経営破綻してた国に行ったんで。
そうそうそう。いや、それでその経営破綻した時はもちろん、ほら、ガソリンももう並んでも買えないとか、停電が一日中何時間あるとかいうのを、その、のけのノーマニアっていうね、ポッドキャスト情報で知って聞いていたけど、実際行ったらそんな全然やっぱおおらかな国柄なのか、そんな困っているようには見えないなっていうのが実際のことで。まあ、その、なんだろう、停電はね、行ってる間に1回か2回あったけど、まあ、そんな10分も経たないうちに電気もつくし、で、1週間も、あちこち農村移動するから、タクシー、日本人がオーナーでやってるようなタクシーをもうずっとチャーターしてって、それはまずプリウスだったことに驚き、迎えに来た車が。そのまま着いた日は夜で、そっからそう、ホテル泊まって次の日の朝、タクシー来たんだけど、やっぱトゥクトゥクってあのね、三輪自動車みたいなやつ。あんなのいっぱい走ってるし、ね、あんなこう普通に綺麗なプリウスが来ると思わず、でもやっぱりガソリンは今の日本円と同じぐらいな価格がしてて、そう、こんな金額で割が合うのかなみたいな、1週間チャーターしたけど、そんなに高くなくて。でもやっぱりどこ行ってものんびりしてるし、そんなに困っているようには生活は見えなかったし、一回ね、日本人で二十何年スリランカに住んで、スリランカの人と結婚して住んでる人のとこに、民泊みたいにさせてもらって、いろいろ日本で聞いてたんだけど、まあ、そのやっぱ一番の大都市はその経営破綻して、いろんな物流止まるし、電気も止まるし、食べ物も買えないしみたいな感じで大変だったみたいだけど、なんか田舎はやっぱり物々交換してお互いに近所で助け合って、なんとかなったみたいな感じなことを言っていて、ああ、どこもやっぱり田舎は強いね と思いながら。でもやっぱり紅茶の輸出とかね、ああいう産業はやっぱり大打撃を受けて、結局そこが滞っちゃったから。外貨獲得が一気にこうますますできなくなって、もうデフォルトね、ってなったみたいだけど、
物
そん
価は？
物価はね、行った時にルピーって言うんだけど、ルピー45円だったかな？ 1 かな？ 100 か、100ルピーで45円かな？とにかく
現
ね、
金のみ、さすがに電子決済とかはない。
びっくり、電子決済はめちゃくちゃ進んでいて、そう、びっくり、そのまずその、なんだかな、ピックミーっていうアプリがあって、私は入れてないけど、早苗さん入れてくれてて、もうなんかそのウーバーみたいな感じで、全部オンラインでどこからどこまで移動して、今来れる人っていうのが何個か候補が出てきて、で、その中から金額、まあ、トゥクトゥクであったり、普通の自動車であったり。そのトゥクトゥク選べて、そう。で、一番すぐ最短で来れるのを自分で選んで、そこに金額も表示されて、そのままそこで決済だから、こう、なんていうの、ぼったくられるとか、観光客だからぼったくられるとか、こういうリスクもないんだよね。すごい進んで、びっくりした。で、だから日本に帰ってきて、関空で1時間待つのかと思った時に やっぱなんだろう。まあ、高齢化が進んでるとはいえ、やっぱ若い人の比率がやっぱり断然多いと、そういうものの普及の仕方が違うんだなっていうのも、ね、で、今、インドネシアの実習生の子から聞いても、やっぱすごくそういうの発達してるなと、インドネシアの方が。簡単にオンラインで何でもできる。全然なんかね、その私はハワイにも行ったけど、あれ、5年前ぐらい、あの時はのことは置いといて、25年前にスイスに住んでた時の感覚からすると、やっぱ世界は25年経ってこんなに進んだんだなって、それは途上国であっても一緒なんだなっていうのを感じましたね。
なんかめっちゃ笑顔のおじちゃんおばちゃんとかね、市場の写真とかあげてて、本当他人な気がしないっていうか。
なんかね、で、なんだろう、スリとかね、そういう危険な感じもヨーロッパよりもなくって、まあそれは島国だからなのか、あんな経営破綻した後なのに、うん、そのなんだろう、スラムみたいなとこをほとんど見なかったし、まあ私が移動した中でね、その路上でこうね、生活してる人っていうのもほとんど見なかったし、その物乞い的な人もほとんど見なかったし、まあ観光地行けば多少なんかこう ちょっとしたお土産物をね、こう買わないかって声をかけてくる人はいるけれど、それぐらいっていう感じで、
うん
うん、治安もそんな悪くないし、そうで、さらにそのだからもう市場とか行っちゃって、その、うん、なんていうの、日本観光客目当てに仕事をしてない人たちなんか本当にみんな何の悪意もないその市場でこれ聞いたらなんか売りつけてくるとか、ちょっと食べさせていくらとか言ってくるとか、そんなの全くなくて、これはいくらなのとか聞いたら食べてみるかとか言って食べさせてくれたり、すごい治安はいいですよ。
結構おすすめな国な感じ。
おすすめ、なんかそれはね、他の、農家の人からも聞いてて、スリランカ行ったことある人から、なんか、そう、リゾート的におすすめ。リゾートでもあるし、イメージないでしょ？なんかインドネシアと同じぐらいの緯度だから、年中常夏で、ヤシの木生えて、で、こう、ビーチリゾートとかもすごい。
だからやっぱりコロナの間大変だったんだよね。
そう観光がね、打撃を受けたし、でもね、もともとがね、7割以上の農業農家が国民の7割ぐらいいて、まあもともとはその自給自足的なね、農業だったんだろうけど、
今ね、ちょっとコメント欄に送ったのが、私ね、なんかやっぱね、ずっともうね、長女生まれた時からスリランカの子供の支援やってるんですよ。
あ、そうなの？
で、それすごい金額、安い金額なんだけど、私、東南アジア青年の船っていう内閣府の事業行った、その OB とかがやっぱ継続的に関わるっていうのをプロジェクト立ち上げてて、だからそのいっぱいいろんなフォスター系のプログラムってあると思うんだけど、有名な NPO、NGO でも。それは本当にまさに NPO でも、まあ、任意団体みたいなグループで結構顔の見えるぐらいでやってるから、割とその金額も少なくて、その、割とまめに連絡が来るんだけど、やっぱそれで聞いてる限りは、まあ、すごく、なんだろう、子供の栄養出張とか田舎とかでも、とか、だから今もなんかサンタプロジェクトって言ってクリスマス前に食料送りたいとか、結構そういう情報で来てたから、どうなのかなと思ってたんだけど、そのみゆきさんの話聞いてると、意外とそういう側面だけでもないっていうのがね、なんか聞けたのは良かったなと思って。
なんかね、医療と、教育が国が全部出してるから、大学まで無償だって。医療も全部無償だし、その学校がね、みんな白い制服を着てるんだよね。靴下も、靴も白、真っ白で、ほら、舗装された道路以外、ちょっと脇入ったら全部、農道みたいなね。で、赤土の、どこだし、もちろんちょっと入ったらすぐジャングルみたいに木が生い茂ってるし、すぐ汚れちゃいそうな制服なんだけど、みんな綺麗なの着てて、で、だからそう、日本と違って、その無償って言っても、日本はほら、いろいろ教科書とかさ、制服とかお金かかるじゃん。うん、そういうのも全部支給で、無償だから、その教育格差が多分ないのと、た中で一番その家の感じとかからちょっと貧困層が多いかなと思ったのが、その紅茶の産地のヌアラエリアっていうところが、やっぱその茶摘みのね、労働力としてインドからすごい労働力としてこう連れてこられた人たちがずっと代々その茶摘みで生計を立ててるとこの感じが、やっぱちょっとスラムまでいかないけど、バラック小屋みたいなのが立ち並んでるとこを初めてそこで見て、でもそこに向かって帰っていく こう小学生とかがちゃんとみんなと同じ制服着て綺麗な、うん、なんていうの、身に整えて いたから、本当にどんななんていうの、家の子でもほとんどちゃんと教育で受けられてるんだなっていう、
うん、どうやって洗濯してんだろう、そんなどうでもいいことだけど
いや洗濯機はね多分農村では普及してないと思うよ。
だからなんで制服綺麗なの、だってうちの子たちでさえさ白とか無理
なんか手でこうやってこうしようし洗ってるんだと思う。で軒先にはこうずらーっと洗濯が干してあるお家が多かったのでまだ全然手洗いだと思うけど、一応電気は普及してて、でも下水はあんまり普及してないって言ってたな、まだ、トイレだけは汲み取り式だけど、それ以外の生活排水はまだ流してるとか、
うん、
整ってない部分もあるけれど、本当に都会のこうなんモール、ファッションモールみたいなとこ行ったら本当に日本と変わらないぐらいファストファッション的な、なんかなんだろう、 H&M かなみたいな感じの品揃えと価格帯で物が売ってたし、格差は、あとそうそう、そういうとこでこうなんだろう、スタバみたいな感じで上にクリームビューって絞ってあるようなドリンクあるじゃん、チョコレートかけてあるみたいな、あんなのも普通に売ってて、それ買おうと思ったら日本円でしたらやっぱり700、800円するんだよね。それを普通に飲んでいる層もいるから、街に住んでる人でも多分ね、収入ははっきり分かんないけど多分月収なんかは10万以下だったと思うんだよね、平均で日本円にしたら。それでそのジュース飲み物買えるって相当じゃないって私は思ったんですけど、
今日コータと話してたんだけどさ、なんか今どんどんあの学校の無償化とかしてるじゃん、
うんう
ん
うん、
でこれさ、こんなになってったらなんか頑張って規模拡大とかしなくて頑張ってなくてもいけるよねとか言って今日話してたんだよね。
大学まで無償化になってくれれば、うん、
なってくれれば
近々でなりそう。
大学までが近々かは分かんないけど、なんか東京は高校私立も無償化でしょ、
なったね、
うん、
福井も私立は無償なんだけど、でもいや結局教育費っていうか、なんかその他もろもろのやつがすごい高い、かお金、制服も高いしね、施設利用料みたいなのがかかるんでしょ、それが結構高いから、
うん、
厳しい家庭には厳しいって言って、
同じことなんじゃっていう気はするよね、うん、なんていうの、置かれてる状況が、
そうそうそう、で島国だしね、結局その物が入ってこなくなったら何もできないじゃんっていう中で、でもスリランカは7割が農家だから食べるの、だから結局田舎の人は食べるには困らないけど、で、まあ、化学肥料から有機に切り替えてね、化学肥料ももともと国が、支給する形で、農家の所得向上とか生産量を上げるために1960年ぐらいかな、日本でもそれぐらいから普及しだした頃から化学肥料を国が補助して農家に配布してたみたいなんだけど、うん、その配り方がお金を渡しちゃうとお酒に変わっちゃうから、なんか引き換え店みたいな感じで確実にこう化学肥料に変えれるような形で普及されてるっていうのも面白かったけど、
でそれを全部有機にしましょうやって、
うん、そう有機にしましょうってなったんだけど、まあ、結局その化学肥料の価格がめちゃくちゃ高騰してね、一緒で日本と一緒でこのコロナ禍とロシアのねウクライナ侵略でだいぶこうすごい高騰しちゃったから、日本のもうもっと日本のかける2ぐらいで高騰したんじゃない、日本でも倍以上でしょ、なんか4倍とかもっと高騰して、それを国がだから輸入するのが厳しくなっちゃって、結局化学肥料に頼ってたらすごいそこにお金使うことになるから、化学肥料やめて有機に切り替えましょうって理由の一つでもあったみたいです。
のに ったんでしょう。
のに、でもね、そこれね、本当で、そのノーマニアでも言ってたから、大丈夫だと思うんだけど、その国がじゃあ有機に切り替えて、国産の有機肥料なんてなかなか、急にね、全量を作れないから輸入したんだけど、その輸入先が中国で、中国産の有機肥料から基準値を超える有害物質が出て、そうなのよ。
で、それが破綻の理由じゃないでしょ、でも。
まあでも結果ね、そういうことが重なって、ですごくし、だって7割が農業の農家で、ね、そこでこう、もちろん、自給率、プラスアルファ輸出もしてただろうし、その輸出の、ね、一大産業であった紅茶とかゴムとかね、ヤシのヤシガラとかそんなの、そういうのが大打撃を受けて、ね、輸出できなくなって、ますます外貨が稼げないっていうのは大きかったんじゃないかなと思う。あと観光産業とね、
うん、
国の主要な産業が農業なんだ。
でもさ、有機肥料をやっぱ輸入で賄おうとするっていう、やっぱそこが根本的な有機的な考え方じゃないからさ。
でもさ、日本だって急に、急にはで、ね、なったらそうじゃん。今すぐそうなったら。
うん、なんかだったら不耕起とかみたいになんなかったの？なんか私、不耕起そんな、
ね、自然栽培
でもなんでもないんだけど、うん、発想として外から入れないみたいな。収量減ってもそれ補填します。本当のなんかパタゴニアがやってるようなリジェネラティブオーガニックで市場を作りますみたいなのもあったのかもね。その有機肥料を入れちゃったことでいろいろ弊害があったってことね、
うん、まあまあ結果ね使えなかっただろうし、でなんだろう、牛がねとにかく道路ずっと、うん、移動してても野良牛なのかって思うような牛で、仏教とヒンドゥー教だから牛が聖なる生き物なので、どこにでもいてもこう当たり前で、道路脇に一頭だけ縛られてるっていうやつもいっぱい見たんだけど、今日はここで草食べてるのかなみたいな、牛でも一頭だけみたいな。で結局その畜産やってても堆肥を回収できていない、
うん
だからその全然そこでこう有機肥料作るとか堆肥作るっていう発想がないのかなって旗から見ていたら思ったんですけど、だから経済効率考えて畜産 してる感じじゃないなみたいな。まだ各家が数頭牛飼っていて、夕方になったら絞りに戻ってきて、で乳製品は結構多かったんだけど、牛がいっぱいいて、
うん、いいじゃんね、うん、えみちゃんとこさ有機資材っていうか肥料ってどっから買ってるっていうか、近くから近くにあんの？
うち結構な量の堆肥はすごい豊富に手に入るので、堆肥とかはもう同じ市内からして買ってますね。でもなんかそのこの前もね、あの山中さんね、
そう
日本全国堆肥がそのなんだろうな、潤沢に手に入るっていう場所って意外とそんなにないって、その堆肥ってね、うん、運ぶ運搬がものすごくコストかかるから、うん、やっぱそれ聞いたらやっぱり手に入るっていうのはまあ確かに当たり前じゃないんだなっていう、うん。
そうそう、私もあの山中さんの話を聞いてから、それをずっとやってこう地域でってね、有機に切り替えた時にね、入れていくかって考えてた時に、まあうちも今のところ酪農家と、酪農家じゃない、肉牛さんのとこから全量もらってるので足りてるけど、あと福井だとね、なんかね、おでから有機肥料を作ってるとこがあったりとか、なんかとにかく今まではゴミにしてたようなものを使ってこう肥料として使えるものは使うって確保していかないと、なかなか国産で全部肥料を賄うなんて、しかも化学肥料に匹敵するぐらいのね
今ね、うちもね、市でやってるのに生ゴミとかおでとか、ただそれをが本当に意味のあるものにならないと意味がないじゃない。そこの開発っていうところに、がまだ不十分でが、もっとそこに力を誰かがちゃんと入れて、いいものが出てこないとみんな使わないから、そこがね、やっぱり、ね、手はつけ始めたんだけど、じゃあ本当にいい資材みたいなところまで行ってんのかっていうと、そこはかなりハテナなんだよね。
うん、
そこもちょっとね、注力して、なんか本当にちゃんとね、成分的に投入した時にすごくいいものになるみたいなところの開発っていうものがもうちょっとやっぱ進んでいかないとダメだよなと思う。
なんかいくつかあるんだけど、なんか今、例えば日本でその生ゴミとか、飼料とかから、有機肥料作ったら多分保存量いっぱい入ってるよねみたいな話ない？
保存量かどうかはあれだけど、なんてその肥料成分だけを見ればいいかもしれないけども、なんかトータルで見てそれを土に入れていいものなのかみたいなこととかね。
ね、
結局化学肥料と変わんないって言ったらあれだけども、
人体からいろんな化学物質出てそうだよね、だってね。
うん、ね、難しいよね、だからね。
この間めっちゃ面白かった、これ守秘義務とかあるからあんまりいっぱいは喋れないんだけど、ネタ出しぐらいにしか、その国の研究チームみたいのがさ、堆肥日本用にというよりはドライコンポストをしたいとか言って、で、それの実証実験をさ、なんか動物園の動物の飼料でやってて、で、なんならタイガー堆肥とか、大した量出ないんだよ。なんかでも、そう、白熊堆肥とか、動物園のお土産とかになったら面白い、いや、面白い、面白いとか思いながら聞いてて。
みんながちょっとこうね、家でね、観葉植物とかなんかにするのに。そうなんですよね。まあそういう資材問題をね、こう、をすごく目の当たりにしたというか、同じ島国だから、こうね、日本はさらにこんなに農業者人口少なくて、そう、化学肥料から有機に切り替えたら、やっぱ、お米の収量とかもガタンと減っちゃって、それまで自給率 100% だったお米を輸入しなくちゃいけなくなって、だから本当に一般市民の人たちは、お米買うのも大変だとか、それぐらい困ってたと思うんだよね。
うん、
で、結局さ、どうなったんですか？で、有機肥料に切り替えて経営破綻して。
経営破綻して、それが去年の4月ぐらいに経営破綻したのかな？去年、一昨年
か。こんな感じでしたよね。なんかそこぐらいまで。
でももうすぐに、また、切り替えて、化学肥料 OK ってすぐして。
じゃあ今はもうなんか、ね、
紅茶産業とか、その主要な、輸出産業の紅茶はもう、化学肥料 OK ってして、したけども、持ち直せずに経営破綻だし、その当時の、その有機肥料に切り替えるって言ったら、ラジャパクサ大統領はもう追放というか逃げて、
うん、そうです。
最後大統領のその家にすごい民衆が押しかけて、
へえ、まあ、プールに人が入って
みたいな、そうそうそう、
全然知らなかった、なんかそれ、
そう、でその人はもう前大統領はもう国外逃亡、今新しい人がやりつつ、
うん
うん、まあ他のいろんな国がなんかどうやって今支援して立て直していくかっていう会議をやってる最中だったみたいなけど、ちょうど帰ってくる前後ぐらいに日本でもすごくそのニュースやってたみたいで、
うん、
NHK スペシャルの混迷の世紀っていうなんか番組で、ちょうどそのスリランカの経営破綻のことを私帰ってきてから
言
ってい
て、
それ結構、ね、詳しく、その中国がどう関わっていたのかとか、今その立て直すのにすごく中国がこう世界の協調をから外れて自分で勝手にこうスリランカとなんか契約を結んじゃったみたいなことをやっていてああそうかと思いながら ね、なんか農業やっていくのって目の前のことだけじゃなくて、やっぱすごくこう世界の情勢に左右されるんだなということを実感したというところです。
それはそのなんか現地で農家さんとかにも会ってきたんですか？
農家のまんまその紅茶のところに行ったのと、あとその日本人の、
うん、
住んでる人がなんかと元スリランカ大使館の職員だった人で、すごい、すごい人、その人、その人の旦那さんも紅茶園の、オーナーの方で、まあ、その人からすごく話が聞けて、普通の農家の人っていうのは、その市場で会ったおじさんたちぐらいで、あの人たちは農家じゃないけども、見かける人っていうのは本当にまだね、トラクターももう何、すごい古いトラクター、をみんなで共有でなんか JA みたいなとこから借りて使ってるって言ってたけど、ほとんど見ない、まだ手で何なんていうんだ、私田んぼの用語が分かんないんだけど、田んぼと田んぼの間、あぜ塗りだ、あぜ塗り、はい、あぜ塗りも全部手でやってたし、あの手でやったあぜをにトラクターが逆に入ったら、あの汗を殺して入っていけないよねみたいな、そしたらまた手でそこだけ塗り直すのかって思うような感じがほとんどでした。で、そんな化学肥料を使ってるなんて想像ができない。どうやって巻くの、手でバラバラって巻くの、
うん、
でお米の田植えをしてる、田植えっていうか、稲をこう刺していくんじゃなくて、直巻き、
たっこ、
ね、バラバラバラって巻いてる人は何人かだから、
うん、
全然進んでるようには見えなかったけど、だからその普通の、なんだろう、米とか野菜作ってる農業と、うん、その輸出産業のその紅茶とでは全然やっぱり、うん、機械化とか、進んでね、進み具合全然違って、普通の農家は本当に1人1ヘクタールも起こしてないんじゃないかぐらいの
家族経営のって感じ、家族
経営のみんな農家みたいな感じかなっていう印象でしたね、
うん、
そして野菜の質もね、その市場で見た野菜の質もやっぱり日本とは全然違うからね、
すごい入ってたんだね、
規格別に分けるとか避けるとかそうだろうね、とにかく一袋いくらみたいな感じで目方でね、やり取りしてる感じだったので、まあ気にしないんだろうね、でも向こうの人がそのスーパーにそういうのが並んでてもね、全然
しないだろうね、
うん、でも金額はすごくすごく安かったよ、そんなんでやっていけるのかいっていうような。でもなんだっけな、社会主義じゃない、社会民主主義国家かなんかなんだよね。なんか社会ところもあって、国がだからもう元々の、穀物とかの価格はすごく安く設定して、その分農家を国が補填してるみたいなことも言っていたな。
だから教育とかも無料なのか。
そうそうそう、教育。
ね。そういうことだよね。
うん。
宗教は？
宗教はね、仏教徒が一番多くて、
仏教徒なんだ。
仏教とヒンドゥー教、イスラム教。でも仏教が多分7割以上ぐらいなんじゃないかな。あとキリスト教も少しだけど、すごくやっぱり仏教の、うん、信仰が熱いので、すごくそれが人柄に出てるなとも思った。皆さんとっても親切だし、なんか争うような感じがない。私たち同じ仏教徒なんで。なんかでもそう、すごく思ったのが、最後に行ったスーパーでクリスマス商品でクリスマス飾りが売ってたのにびっくりして、キリスト教徒なんてほとんどいないんだよ。多分10パーいないのに、うん、仏教徒だってもそうクリスマスを、すごく信仰の厚い仏教徒でもクリスマスはイベント的に祝うんだなみたいな。まあまあ都会だけかもしれないけど、
今日さ、熊本市内に行ったら、なんかクリスマスマーケット、ドイツ風のがさ、準備されてて、もうドイツ行かなくてもクリスマスマーケットも日本で楽しめるし、なんなら熊本で楽しめるし、と思って。そう、でもお正月、七福神頑張れと思ってるけど。
なんか、だからそういう、なんだろう、こう、途上国だからっていうところは、もちろんその部分的に見たら思うとこはあるけれども、ほとんど世界と同じものが買えるところでは買えるし、同じようなこうシステムがこうね、ちゃんと働いてるんだなっていうのが
意外だったね。なんかね、写真の撮り方もうまいんだろうけど、なんかハッピーそうな感じだったしね、
人がね。親切、基本的に親切だよね、すごく。怖い思いとか嫌な思いってほとんどしなかったよ。
食べ物はカレーです。
いや、で、3食カレーを覚悟して行ったんだけども、そうやってなんかね、イメージ的に、全然そんなことなくって、もちろんそのスリランカ料理でも、カレー以外の食べ物も結構あって、それがね、やっぱ基本的になんかニンニクと塩とで味付けたんかなみたいな味やすい、なんとなくこうね、そう、そんなこれはよくわかんないみたいな味のものはまああとちょっとスパイス効いてるなみたいな、であと唐辛子と辛い、ちょっと辛いなとか、何かわかんない味みたいなのはあんまりなかったし、ヘリタンス・カンダ・ラマって、ジェフリー・バワさんっていうスリランカの建築家、有名な建築家の方がいて、すごい自然と一体化したこう建築っていうのの先駆けの人みたいで、
そこ覚えられないけど、なんて言った？
ん？何？
絶対覚えられなさそうだけど、名前何て言ったもん、聞いて。
ジェフリー・バワさん、ジェフリー・バワ。バワ建築で多分出てくるけど、そう、そこに一回泊まったんだけど、ジャングルの中にあるホテル、一番いいホテルで、そこはバイキングで夜ね、でいろんな食べ物あったんだけど、そこで初めて生野菜を見て、それまでのホテルとかレストランではやっぱ生野菜はちょっと食べるのリスキーだなって言って控えてたりもしたけど、なんだろう、普通にレタスとかカリフラワーとかブロッコリーとか日本で食べるものと同じものが、まあ、市場でもレタスとかは見なかったんだよね。あった。で、まあ、そのもともとほら、なんだっけ、いろんな国が植民地にしてたポルトガルとかイギリスとか、あと、どこだったっけな、そう、その植民地の名残でやっぱり西洋文化がすごく、馴染んでるというか、なので、全然普通に西洋の食べ物。パン、そう、意外とパンいっぱい食べるんだなとか。
ご飯も食べる。
米はね、タイ米みたいなの細長い、あれなんだ、インディカ米？
バスマティみたい
な。めちゃくちゃね、食べる量が多くって、1人前頼むと、なんだろう、どんぶり1杯半か2杯分ぐらい出てきて。最初から食べきれずに。で、なんかその、インディカ米？細長いお米。あれ、カロリーが低いみたいで、いっぱい食べないとお腹持たないみたいです。だから、こっちの人はいっぱい食べるんだって言ってたけど、で、日本のお米みたいにもっちりしてないし、パラパラしてるから、バクバク食べちゃうみたいな感じで、すごい量食べるんだな。で、お腹はでも私、一回も痛くならなくて。
すごい。
口ゆすぐのも最初はミネラルウォーターでしてたんだけど、歯磨きの後の最後の方はなんかだんだんまあいいかなって生野菜食べても大丈夫だったし、なんかその 路上販売されてるような、なんかヨーグルトが売ってて、こういう素焼きの陶器に入ったヨーグルトで、売ってるおばちゃんが自家製ですって言って作った水牛のヨーグルトなんだけど、それ常温で売ってるしさ、 っと食べるのドキドキしたけど。これあのタクシーのドライバーさんがこれはこうスリランカの名物だからって買ってくれて、これは断れないなと思ってこうドキドキしながら食べたけど、
うん、大丈夫か。私これどこ読めてなかった、あの番外編の食べ物のとこに書いてあるんで、スリランカの、
うん、
まあ、うん、してあとは見た、面白かった。なんか
あ、本当よかった。まだね、最後農業ネタをまとめてる途中で、ね、そうなの。これの公開より先に Facebook で公開するかどうかわからないけど、一応最後は農業ネタでまとめようと思ってるんだけど、でその日本人のその止めてもらったあの方のところにいろいろ確認したり聞いたりしながら、そう実際のだから家族経営の現地の本当普通の農家みたいな人には直接話聞けてないんだけど、
うん、
まあまあそんな経営破綻してもこんなにこう物動いてんだなっていう感じだね。そんなに疲弊した感じとか殺伐とした感じは全然なかったね。子供たちもみんな学校通ってるし、あ、でもあの建築途中で2階が作られてない建物はいっぱいあった。だから資材が入ってこなくなって途中で止まっちゃってるみたいな。
でもそんなの中国もいっぱいあるらしいからね。
あ、なんか
タワマンみたいので、あの建設途中で終わってるみたいな。
気にしないのかな、そもそも。気にしないっていうのもあったり、地震があんまりないとかね、そういうこともあるのかもしれないけど。
なんか考えさせられるよね。その息子が台湾みたいな話になってさ、
うん、
ね、台湾有事どうすんのみたいに言われたり思ったりもするけど、もうその時なんてさ、台湾も九州もあんま変わんないじゃん、多分。
本当だね。地図見たらそう思うよね。
どっちでも一緒やねって思うし、あと今日旦那と車の移動中話してたもう一つが、明治維新とかさ、あと大政奉還とかの時も、
うん、
多分ここはあんまり影響なく日々が過ぎてたのかねとか。
ね、
なんか中央とか世界でいろんなことあってもさ、戦時中とかはさすがにだいぶ影響あったと思うけど、その政府が変わったとか、うん、国が例えば破綻したとかで、
うん、
農民にとってはなんかあんまり、
うん、
資材入ってこないんだったらあるもので作るしさ、
うんうんうん、
確かに。
まあだからそういう時にやっぱこうあれが大きいのはやっぱ企業的にやってたりするところがね、打撃いるけど、本当に家族経営でやってるところはまあまああるものでなんとかなるっていう感じ
ってことだよねって思いながら、
いやでもやっぱこのなんだろう、 SNS の発達でインドネシアの実習生の子たちの変化を見ててもここ10年でね感じるけど、同じ情報をやっぱりもう世界中でこう若者はもうそれをね、見聞きして育ってて、基準がそっちにある、今まではそんな世界知らなかったみたいな世界を誰でも知れるようになってるでしょう。でやっぱりそこで求めるお金の使い方であったり生き方が、その自分の国の水準関係なしにやっぱり結構一定のものを求めてる感じっていうのはすごくあって、
うーん、
でそれがだから何だろう、食べ物よりもそっちにお金をかけているとか、ね、日々の生活よりもなんかこうそっちに行っちゃってるみたいなところは感じるよね。
そのファッションとかそういうことですか。
そうそう、やっぱファッションにもお金かけるし、
もちろん
でしょ、うん、うん、その感覚は全然日本人と変わらないというか、若い子がおしゃれをして 写真撮って SNS に上げるとかね。まあそれをいいとか悪いっていうことではないんだけど、ね、それがダメでもないけれども、実際のだからその例えばスリランカの農村の生活と、そのおしゃれなそのカフェで、
うん、
700-800円する飲み物をね若者が飲んで SNS に上げるっていうところのそのなんか差というかね、価値がそっちにこうまあね、
うん、
出るっていうのね一緒なんだなと思った。
うん
うん、ね、のはずなのに同時代に SNS とかで上がっこういう世界生活レベルみたいのがなんか似通ってきてるのに戦争とか起きてるしね。消化できないっていうか、
うん、なんだろうね。
Thanks for listening to our channel. 今週も聞いていただきありがとうございました。番組への感想などはハッシュタグ耕す女をつけて発信していただけると嬉しいです。また番組の公式 Twitter もぜひフォローしてください。